皆さん、おはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所は、イスラエルの民が捕囚としてバビロンに移されました。それは本当に過酷なものだったと思います。しかし、今日の箇所、エレミアを通して神様は語られます。私の約束を果たし、あなた方を元の場所に戻す。そして、それは本当に祝福の時だ。私との関係を直し、そして、あなた方に平安と希望を与えるという約束を語られました。今日も同じ言葉が私たちに向けて語られていると信じます。今日も神様の御声を聞いていきましょう。
エレミア書29章10節から23節。まことに主はこう言われる。バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉。それは災いではなく、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私に呼びかけ、来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私はあなた方に見出される。主の言葉。私はあなた方を元通りにする。あなた方を追い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなた方を集める。主の言葉。私はあなた方を引いていった先から元の場所へ帰らせる。
今日のこのエレミアの予言を通して語られたその中から、私たちも共に3つのことを分かち合っていきたいと思います。まず第1番目は、神様は私たちに次のステージを与えてくださるお方です。ネクストステージを与えてくださるお方です。神様はこのイスラエルの民が不従順で神様から離れてしまって、神様に背を向けてしまって、それに対して、懲らしめを与え、そしてバビロンに彼らは捕囚の民として連れて行かれるということが起きました。しかし、70年が経って、神様はあなた方の約束を果たすと語られました。もう一度彼らに素晴らしいチャンスをくださる。ということです。私たちにも神様はいつもネクストステージ、次のステージを与えてくださるお方です。ある時は失敗し、ある時は神様に背を向け、また自分の不信仰に悩む、そのような時があるかもしれません。しかし神様はもう一度私たちにチャンスをくださいます。私たちはその神様がくださる次のステージで過去を捨てて前に進みたいと思います。このイスラエルの民は、素晴らしい神様の祝福とともにエジプトから脱出し、そして素晴らしい奇跡、御業、そして養いを受けて、祝福の地を受けて進んでいきました。ところが、それらを一切忘れてしまい、他の神々に従ったり、神様を無視してしまいました。そのような中でも神様はもう一度チャンスをくださいました。ですから、私たちはどうすることができるでしょうか。今、失敗に悩み、また自分の信仰の弱さに、悲しみを覚え、躊躇してしまっているでしょうか。過去を振り返り、その失敗をずっと眺めて歩むような、 人生を送っていることはないでしょうか。神様は前に進めとおっしゃっておられます。私たちはどのように前に進むことができるのでしょうか。それは過去の失敗から学んで、それを益として前に進む、そして過去の恵みを思い出す、過去の神様の数々の私たちに対する祝福を握りしめて前に進みたいと思います。私たちはついこの痛みや苦しみ、悲しみ、そういったものだけをこの心に蓄えてしまう習性があると思います。私も同じように、何かちょっと厳しいこと言われたら、また傷ついたとき、そのようなことだけに集中してしまう。その前には神様がたくさん、それまでたくさんの恵みをくださっているのに、それを一切忘れてしまって、このへこんだまま歩いてしまう、心が折れたまま進んでしまうということがあります。しかし私たちは過去から学び、そして過去の神様の恵み、祝福をもう一度思い出して、それに期待して歩みたいと思います。皆さんが前に進めることをお祈りいたします。二つ目は、神様は私たちに災いではなく、平安と希望、幸いの計画を持っておられるお方です。このイスラエルの民が失敗してしまってバビロンに移されたとき、そしてバビロンで過ごした生活というのは本当に災いのように感じたでしょう。しかし神様はこう言います。私の計画は災いで終わるのではなく、災いがゴールなのではなく、あなた方に平安と希望を与えるものなんだと神様は語っておられます。今どのような壁に直面しているでしょうか。試練の中にいらっしゃる方もいると思います。また困難の中にある、そのような方もいらっしゃると思います。私たち、ほとんどの人がおそらくそのいろんな試練や困難というのに直面しているのではないかなと思います。しかしそれはプロセスであって、その先に神様は素晴らしい平安と希望の計画を持っておられるということを神様は今日も約束してくださっています。私たちは今プロセスの中にあるということを心に刻みたいと思います。そして神様は常に私たちに幸いと、そして祝福の道を用意しておられる。それに期待したいと思います。希望を持って進みたいですね。今私たちはプロセスの中にあります。決して今この困難や苦しみ、それが私たちの人生の計画ではなくて、それを超えた先に素晴らしい瞬間があるということです。私が以前社会で、もう何十年も前になりますけれども、社会で、働いてた時、もともとは教師を目指していましたが、教員になることができなかったので、仕方なく、本当に仕方なく、コンピューターの会社に入りました。まあ小さな会社ですけれども、コンピューターの会社に入って、そしてパソコン、の、まあ、エキスパートまではいきませんけれども、本当にこのパソコンをよく学んで、パソコンをこう輸入して販売するという、まあ、お客様に説明する方が多かったですね。プレゼンテーションとか、説明することがほとんどでした。そのことによって、私はパソコンのスキルを手に入れました。それまでは本当にパソコンと無縁で、パソコンなんて絶対触らないと思うぐらいの思いでいましたけれども、本当にその当時の社会人生活というのは本当に大変でした。先輩も急に辞めてしまう。唯一いた先輩、トップを走っていた先輩が辞めてしまって、急に自分だけ、自分一人、トップに立つ、そのような状況になったりもしました。本当に困難でした。これがずっと一生続くのかと思うと本当にゾッとする思いでした。ところがその後私は献身しました。 進学校に、海外の進学校に行ったんですけれども、そこには、その進学校に1台だけコンピューターがありました。それは私が取り扱っていたコンピューター。唯一のコンピューターでした。その学生たちも先生たちですら操作の仕方があまりよくわからない。でも私にとってみれば、もう本当にこの魚を得た水、水を得た魚のようにというか、私にとっては本当にこの簡単なもので、そしてみんながそれでレポートを書いたりいろいろしなければなりませんでした。私にとっては本当にこのみんなにいろいろサポートしたり教えたり、そして自分自身もレポートを書いたりすることができました。その後進学を卒業してこの文書伝道に入りました。当時はまだコンピューターでこの幸いな人を作るとか、顧客管理をするっていうことは考えられませんでしたけれども、私にとってはやはりそれも簡単なことでした。その文書伝道、この小牧舎に入った時にはまだパソコンが1台しかなかったんですね。そしてこれからこの DTP というデスクトップパブリッシング、今ではもう本当に当たり前です。ワープロソフトを使ったりいろいろ使って本を作るのはもうむしろまさにパソコンでした。でも当時は昔のワープロの文章を切り貼りして、紙で貼って原稿を出すというようなことをしていましたので、パソコンでそれをやるっていうのは本当に難しいことでした。現にその前にいたスタッフたちは学びに行ったり、そのコンピューターの使い方を学びに行ったりしていました。そこに私が導かれていきました。本当に、素晴らしいチャンスだったと思います。私は全くそれを、その事情を知ってそこに行ったわけではないんですけれども、ちょうどこれからこれでやりたい。これでやると本当にコストが抑えられて、もっと多くの人に幸いな人を届けることができる。早く、そして内容も充実してすることができる。そのような時に私がそこに使わされました。私は全くそれら全てのことを知らないで、導かれるままに行きました。その社会人生活が本当に生かされました。神様は私たちをそのような困難なプロセスに、通すかもしれません。しかし、それはその将来に必ずつながるものであるということを覚えたいと思います。三つ目は、神様の祝福の一番大きなものは、神様との関係の回復です。今日の12節13節には神様が、私に祈るなら私は耳を傾ける、探し求めるならば私を見つけると語られました。神様と交わることができるということはなんと素晴らしいことでしょうか。この世界を創造し全ての権威を持っておられるお方、王の王、主の主が私たちと一対一で交わってくださる、そして将来を導いてくださる。なんという幸いでしょうか。私たちもその幸いを覚えて、神様と本当に交わっていきたいと思います。特に個人的に神様とたくさん充実した時間を過ごせたらいいなと思います。お祈りします。ハレルヤ、神様、あなたが私たちにもう一度、何度も何度も、そのネクストステージを与えてくださることを感謝いたします。本当に過去の失敗をから学び、そしてあなたが数々の祝福、恵みをくださったことをもう一度思い出して前に進むことができますように。そしてあなたとの交わりをますます、回復し、そこから祝福を受けて、そして今のこのプロセスを、プロセスが全てだと、災いが本当に全て自分にはふさわしいと思うのではなくて、希望と平安、そのような祝福のゴールに向かって進んでいる最中なんだということを本当に覚えて歩むことができますように。今病の中にある方々に神様、見ておいて癒してくださいますように。信仰と希望を与えてください。そして、洗礼を前にしている人々には、本当に洗礼に踏み出す勇気と信仰を与えてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧社出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。